火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。10月9日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、よろしくお願いします。もうね、10月第2週目ということでね、もうすっかり秋ですね。もう先週まで昼間暑いけれどもなんて言ってましたが、もう今週こそもうずっと日中も割と涼しくなってきましたしね、もう長袖の感じじゃないでしょうかね、皆さんね。もうまあちょっと涼しくなったこともあってか、もう若干疲れ気味なのもあってか、まあ若干体調もあんま良くないような週末も過ごしたんですけれどもね、まあまあでももうおかげさまでなんとか元気になりましてですね、今日は元気にまだ放送していきたいんですけれどもね、10月入りまして、10月の放送テーマ、秋の祭り、これね、もう文化祭、体育祭なんかも含みましてね、あとも地域のお祭り、こんなんありますよなんていうのも、ぜひとも教えていただきたいなということでね、先週から言っておりますのでね、こちらの方でメールの、たくさん欲しいなと思いますけれどもね。そしてあと今日はですね、ジョン・レノン特集ということでね、10月9日、今日はね、ジョン・レノン、私の敬愛するミュージシャンでございますね、10月9日が誕生日でございまして、まあ、せっかくその日に放送ということなんでね、今日はジョン・レノンを特集して、まあ、あの、ジョン・レノンの、曲もさることながら、それをカバーされた曲とかね、いろんなちょっと楽曲を、代わり種もまた用意しておりますしね、またそしてもう、これ、ジョン・レノンじゃ定番でしょうという曲もご用意しておりますんでね、またその辺の、曲も楽しみにしていただきたいんですけれども、そして、皆さんの中で、ジョン・レノンなんか思い出とかね、ある方いらっしゃったらね、ぜひともその辺もメールの方でいただけたらなと思っております。すべてのメールは、アドレス 99@815.fm 99@815.fm まで、どしどし皆さんのメールのお待ちしております。でね、まあ、あのジョン・レノン特集とは申しましてもね、先週ね、あの市内ピョン様からですね、あの秋の味覚、秋といえばというかね、もうあの食欲の秋だということでね、メールいただいててね、リクエストをいただいてたんですけど、先週ちょっと音源がなく、今週しっかりと盛り上がりましたのでね、その曲から聴いていただきたいと思います。レイナード好きなので、スイートホームアラバマ。音楽と
突然の晩御飯、
コーナー名変えましたね、あなた今。
急に降るからさ、びっくりしたのよ。
突然のね。なるほど、なるほど。
今日もね、遅れたやろ。
そうですね。オープニングでご紹介してませんでしたからね。ね、チキンソウル、リチョル今井でございますけれども、ね。
初心者ですから
ね。今井力でございます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、自己紹介忘れてましたね。
そうですね。まあまあ今日はね、あの突然の音楽と晩ご飯。もういつも大体後半、中盤以降にね、
そうですね、
お送りしてるコーナーですけど、今日はもうのっけから。
のっけからです、
ね。もうなぜかというと僕はお腹が減ったからっていうのもあるんですけどね。でもこれを聞いたからってお腹膨れるわけじゃないんですけどね。
まあまあ。っていうのもいるかもしれないね。
そうです、そうです。好評いただいておりますね。ね、音楽と晩ご飯でございますけれどもね、まあ、アマチュア料理人、今井力がですね、時の料理を、ね、紹介しまして、私がそれに、はい、まあいろんな方法でね、音楽を選曲すると、うん、まあまあダジャレもございますしね、うん、これはもうこの曲を食べながら聴いていただきたいという、もうもちろんもう的確な選曲もあればね、うん、もちろんダジャレもございますけど、もう一回言いましたね。見逃しの三振みたいな時もありますしね、はい、もう両手上げて万歳の時もありますからね、いろんなことするんですけれどもね、今日はどういった料理を、
今日はね、はい、マンマの親子丼。
マンマの親子丼。
親子丼？
あ、ハテナついてるんですね。
どうかな？
どうかなっていう感じ。
一応僕もね、はい、なんていうんですか、謙虚な感じで。
謙虚な感じで。
どうですかねっていう。
そんなとこあったんですね。
なるほど。なるほど。漢字では書けないけどね。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、サブタイトルはね、はい、イタリアではパスタが主食。
あ、なるほど、なるほど。ね、まんまの親子丼。
親子丼？
イタリアではパスタが主食。なるほど。
ね、はい、まあ、普通親子丼っていうとね、はい、イメージするのは
もちろん鶏とね、卵とね、そしてご飯
で ですよね、他人丼は、
他人丼は牛肉と卵とご飯で、
ね、だからね、牛肉と卵は親子じゃないから親子丼、ね、
そう
じゃないっていう言い回しですよね、
はいはい、そうです。
だからね、今回ね、これは日本の場合ですよね、はい、だから、ね、これがイタリア行ったら何かなとかちらっと思ったんですよ、ね、
なるほど、イタリア行ったらどういうことになるか、
それがね、家でね、たまたまパスタを作っててね、今日何作ろうかなとか思った時に、はい、まあこれはネタバラシするとね、カルボナーラですよ。
はい、ああ、なるほど。
カルボナーラって卵いっぱい使うよな。
使いますね。
これに鶏を入れたら親子丼なんて言って
くれ
る思ったりして、こうエツに入ってたわけやね、これ。
なるほど。
うん、これはちょっと試してみようということでね、はいはいはいはい、作ったのが今日。
今日のまんまの親子丼。
ね、
イタリアではパスタが主役。主役言いましたね、あなた。今ね、自分でつけたんですよ、あなた、タイ
そうですね、よく忘れるんですよ。
大丈夫ですか、
はい、いや、はい、大丈夫じゃないかもしれない。
違うんですね。
それでは、いきますよ。
はいはい。
鶏のもも肉。
なるほど。
ね、半身をね、はい、できるだけ細く切った方がいいかな。
はいはい、はい。
麺にね、
そうですね、
絡みやすいように。
大きくするようにね。
はい、細長く切った方がいいです。
はい。
で、それをもう、パスタと一緒に茹でてください。
塩、いきなり。
もう塩茹でしておいてください。
あ、もう、一度で。
一度でやっておいていきましょう。
やってしまう。
ね。
なるほど。
でもその方が手間が省けます
から、ね。なるほど、なるほど。
お母さんいつも忙しい、
ね。忙しいですか。お忙しいですからね、ね、皆さんね。暇なの我々だけですからね。
で、茹で上がり2分前にね、
はい、
野菜をもうそのまた、ね、茹でてるところにもう入れちゃいます。ちょっと火を入れたいのでね。
なるほど、なるほど。
だから入れるのはもうネギとかキャベツとか玉ねぎでもいいです。
はい、はい。
ちょっと火通したら OK みたいなやつをもう先に入れておきましょう。
はい。
そしたらね、時間短縮できます。
なるほど。お忙しいですからね。
そう、皆さん忙しいです
から、ね。暇なの私
だけだけ。
もういいですか、それは。はい、かなりましたね。はい。
で、その間にですね、はい、フライパンにオリーブオイルを入れて、
はいはい、
ちょっとだけね、ニンニク少々入れて、はい、弱火で炒めます。これまた強火で炒めると、もうニンニクがパチパチパチって飛んでいきますんでね、気をつけてもらいましょうね。
はいはい、
で、そこにですね、まあ、ソースみたいなものを作るわけですよ。
はい。
ね。で、茹で上げた、はい、そうそう、茹で上げたパスタを、はい、が上がりますよね、その、
そうですね、
温めてる間にね。
はいはい。
で、そこに、茹で上げたパスタを入れて、
はい、
大さじでですね、煮汁ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
塩味の、パスタの煮汁。
はいはいはい。
あれをね、そのままフライパンに入れてもらうんです。
ああ、なるほど。
で、ちょっと水気を足してもらうんですね。
はい。
火が入ってますからね。
はいはい。
蒸発していくので、ついちゃいますからね、はい。で、そこにですね、塩と、粗挽き黒胡椒。
黒胡椒。
これはね、多めに入れましょう。
あ、胡椒が効いてる感じ。
胡椒が効いてる。
なるほど。
ぜひとも粗挽きで。
粗挽きで。
これは絶対入れ
ます。なるほど。
でね、ちょっとまあコクを出すのにね、
はい、
マヨネーズの、大さじ1杯、はい、マヨネーズをちょっとだけ入れます。
ちょっと入れる、
ね、はい、あんまり入れすぎてもね、ちょっとくどいのでね。
うん、
で、僕の場合はちょっと反則ですけど、ベビーチーズってちっちゃい、ちっちゃく100円ぐらいで売ってるような
6ピースみたいなやつですか
ね、ビールのあてに、
はいはいはいはい、
なりあれをね、手でちぎっては投げ、ちぎっては投げでね、フライパンに入れてもらえ
る。なるほど。
で、それがね、もう火が完全に通るっていうか、フライパンにひっついてしまうので、
はい、
もう混ぜながら気をつけて混ぜてくださいね。
なるほど、ひっつかないように、
うん、はい。で、こっから問題です、はい、フライパンの火を止めて、絶対止めてください。
止めてしまうんですね。
で、はい、卵ですね、
はい、
普通卵は黄身と白身がありますね。 ですね。でも僕は黄身だけを、ね、
黄身だけを
黄身だけが欲しい。
あ、なるほど ね、 ね、そんな歌ありましたね。
はいはい。黄身を、はい、2個、
はい、
そのフライパンの中に入れます、
はい。
で、ゆっくり混ぜるとね、
はい、
とろーっとしてくるんですよ。
はいはいはい。
もうまさにカルボナーラっていう感じな。これね、やっぱり火を止めてからどうかな、何秒かやっぱり待っていただいた方がいいですね。
はいはいはい。
すぐに入れると、はい、そのまま卵焼きになってしまうので、ね、
そうですね、焼けてしまいますからね、うん。
で、先ほど の、 煮汁がちょっと入れたのがそこで効いてくるわけですよ。
なるほど。
そこと絡み合ってとろみが出てくるんですね。
なるほど。
で、まあ、それを、
はい、
お皿に盛り付けてですね、はい、まあ、僕まだ卵好きですからね。
好きですね、あなたね。
その上にね、
はい、
またちょっとくぼみを中央に
作っ
ていただいて、
はい、そこに乗せるのはやはり
卵、黄身だけ。
なるほどね。
黄身だけ。
卵だらけですね。
卵だらけですよ。高カロリーでもね。
ね、卵、まあ、マヨネーズも入ってますからね。さらにそこにも卵が混ざってますからね。
卵ですよ
ね。あ、なるほど。
ね、で、食べるときにその卵をプツッと割って、
はい、割ると。
また絡めるわけですよ。
卵まみれの、ね、
まみれ、まあ、親子丼の美味しいところね、はい、でも大概3つぐらい使ってるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
卵をね、
卵を3つぐらいたくさん使うとやっぱ美味しい、
はい、
ね、 その後ちゃんと運動していただいて紹介してもら
って
、
ね、あ、そうですね、
まずはね、
なるほど、鶏肉と卵で親子 親子丼、イタリアではこれじゃないかと
思ったわけですね。
あ、なるほどね、はい、まあ、ちょっと今日若干ややこしさもありますけど、ね、うん、まあ、簡単ですよね、うん、要するにパスタを茹でて、はい、茹でるときにもう鶏肉も一緒に茹でてしまって、もう炊き上がり、ね、もう直前に野菜も入れてしまって、ね、でフライパンでオリーブオイルとニンニク
ちょっと温めて、
ね、でそこに煮汁を少し入れてあって、
でパスタを混ぜて、
混ぜて、で塩と粗挽き黒胡椒、これをできれば粗挽き黒胡椒でちょっと多いめに抜いていただいてということですね。でマヨネーズを隠し味、ね、あとベビーチーズを半熟して、ね、パスタと絡めると、
はい、
ね、あとはもうフライパンの火を止めて、卵の黄身、これはもうフライパンの火を止めて、
止めて、
いや、焼けてしまわないようにして、
ね、本当の親子丼になる
かもしれないからね、
入れてトロトロしない、
ね、とろみをつけて、
とろみをつけます、ね、
そして最後にまた、うん、とどめの生卵の黄身をドンと、
黄身だけに
嬉しそうですね。
あ、
そ
うですか、ジュリーって言わなかった、
ね、懐かしいですね、それもね、
分かる人は分かる、
ね、なるほど、そうですか、なるほどね、まんまの親子丼ということで、このまんまというのは、うん、イタリアですから、やはりイタリア語のまんまのことです ね、
そうですね、
お母さんなわけですね。
そうですよ、
なるほど、まんま、
ね、親子丼のまんまとかいう意味合いじゃないですよ、
まんまミーヤですね、
まんまミーヤ、
そういうことでございますね、はい、なるほど、今日の音楽なんですけどね、はい、もうまんまと来てね、イタリアって言ったから多分そういうことだろうと、
はい、
そして今日はジョン・レノン特集、
はい、
ね、うん、もうこれはもう的確な今一からの送りバンドが来ましたので、ね、もうこの曲しか選べないじゃないですか、
うん、まあね、
はっきり言って、
ね、
そうでしょ、
も
う
ジョン・レノン、
だからね、あなた毎週最近酔っ払いみたいですよ歌いたがるのはいいんですけれどもねもう有名な曲でございますけれども ね、 ね、この曲はね、ジョン・レノンの、お母さんが、はい、亡くなった時ですかね、うん、まあ、亡くなった後ですね、はい、まあ、有名になった歌なんですけど、うん、まあ、もちろんソロになってからの、
はい、
作品で ね、 品でね、うん、もうこれも、もうそれこそなんていうんですかね、魂の叫びのような、はい、ジョン・レノンの声が聞こえてきますしね、あと、まあ、コンサートの模様なんかで聴いてもね、うん、非常にこの曲の時はやっぱりちょっと思い出が違うのかね、うん、やはりこうちょっとジョン・レノンの雰囲気もちょっと違う感じになるんですけどもね、もうかなり歌詞も悲しい内容になってますけれどもね、うん、お母さん捨てないでっていうこと、僕のこといらないのみたいな感じですけれども ね、 ね、まあ、なんか、まあ、いろんなところ読んでると、こういうジョン・レノンの子供の頃のね、うん、そういうお母さんと別れたこととか、
はい、
ね、うん、あとおばあさんに育てられながらっていう、うん、そういう時の、経験がね、はい、この後のこの割と反抗期を生みね、ジョン・レノンの反抗期を生み、うん、そしてその後のいろんな楽曲に影響してるんじゃないかと言われてますから ね、 そういう意味ではある意味、集大成と言いますかね、はい、もう本当の魂の一番深い部分から歌ってるんじゃないかなと、うん、はい、もうこれはもう曲の出だしの叫びを聞いていただければ、はい、もうそれも汲み取っていただけるんじゃないかと思うんですけれどもね、はい、それではね、もうこれも有名なナンバーですけれどもね、うん、今日はジョン・レノン特集ということでね、はい、まんまの親子丼、イタリアではパスタが主食という、この今一からの料理に対しましてですね、はい、1970年の、ね、ジョンの魂と呼ばれているアルバムに入っております、はい、1曲目にもういきなり叫んでおります、はい、もうこの曲魂を聴いていただきたいと思います。ジョン・レノンでマザー、はい、聴いていただきました曲はジョン・レノンでマザー、ね、もう魂の叫びですね。そうです、もう後半それしか言ってませんですからね、もうママゾン GO ですから行かないでですから ね、 ね、もうこのまんまの親子丼っていう料理の時点ではかなりハッピーな感じなんですけど ね、
う
ん、ね、絡まって
ね、
この曲離れていきますから ね、
ね、気をつけないと、気が強かったんかな、
そういうことかもしれません ね、 ね、まあ、悲しいことですけれどもね、はい、まあ、今日はジョン・レノン特集ということでね、はい、まあ、少しね、まあ、もちろん、うん、ほとんどの方がね、あまりも知らない方はおられないと思うんですけれどもね、うん、はい、ジョン・レノン、はい、ジョン・ウィストン・レノンという本名ですね、
はい、
1940年の10月9日、
はい、
今日ですね、
うん、
に、リバプールで誕生した、ね、まあ、お父さんがね、
うん、
まあ、お父さんとお母さんがいろいろあったわけですよ、
はい、うん、そうですね、
まあ、細かいことをいろいろ言ってもしょうがないんですけれどもね、うん、はい、で、ジュリアの、まあ、お母さんですね、
はい、
お母さんの、姉夫婦に、育てられるんですよね、
はい、
耳夫妻、
はい、
ね、元で育てられて、その後お父さんまた戻ってくるんですけど、また母親と一緒に、うん、まあ、父親と一緒にも母親と一緒にも暮らすことできず、また結局その、はい、おばさんのところで育てられるっていうね、はい、
うん、
でもそういうことがね、もう先ほども言いましたけども、そういうこといろんなことがあったことでね、やはりちょっと、ね、ささくれてたんでしょう ね、
ね、気持ちがね、春季にね、そういうことがあったのでね、
でそのまま、ハイスクールに行きましてですね、はい、 喧嘩ばかりの不良となって評判になった、ね、なったわけです。まあまあ、昔の写真なんかっていうと ねもうリーゼントでね、
革
ジャンですからね、
昔のビートルズ全部それ、
ね、そうですけども、もうその前は本物の感じしてますから ねファッションじゃないですからね、我々明らかにね、まあまあそういうことで有名になってね、はい、その後、まあ、ハートブレイクホテルですね、はい、エルヴィス・プレスリーですよ、うん、この辺りの曲を聴いてですね、はい、ロックンロール、はい、ね、これ目覚めるわけでありますよ ね、まあ、ほんで、まあこの後、まあ、もちろん、クオリーメンというバンドを、ね、はい、組んだり、シルバービートルズといろいろなっていくんですけれどもね、はい、まあ、ビートルズ、もちろんやはりビートルズというとね、うん、4人なんですけれども、はい、やはりジョン・レノンとポール・マッカートニー、
うん、ね、
やはりこの2人がツートップ
ですな、まずは
もうこのツートップがやはりね、うん、もちろん、リンゴ・スターが好きだ、ジョージ・ハリスンが好きだっていう方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけどもね、はい、もちろんジョージ・ハリスンなんかでも名曲をたくさん残しますからね、うん、いらっしゃると思うんですけど、やはりビートルズというと、うん、まあ、戦闘機って、ねね、前に立ってる2人ですから、ね、そして歌も歌ってる2人ですからね、うん、一番たくさん歌ってますからね、はい、またね、そしてね、アメリカとイギリスでね、はい、売れる曲が違うんですね、若干、
あ、まあね、
うん、まあ、1位を取った曲の数で言っても、はい、アメリカでは、ジョン・レノンの方がたくさん売れてたり ね、うん、イギリスの方では、ポール・マカドニーが売れてたりとかね、そ う、 まあ、そういうことも結構あってね、ね、まあ、まあ、対局でしたからね、
まずね、
やはり、うん、ポップスと呼ばれるようなものはやはりポール・マカドニーの、もう、うん、それこそミッシェルとか
ミッシェルね、
もうヘイジュードとかね、もういろいろもありますからね、うん、もうああいうヒット、まあ、ヒット曲らしいヒット曲、うん、と言いますとやはりポール・マッカートニーですけれどもね、はい、やはり、まあ、ロック好きな方はどちらかというとやはりジョン・レノン、
ジョン・レノンですな、
ね、うん、まあ、私もジョン・レノン派なんですけどね、はい、もう今日なんかもこれ T シャツも、ね、もしっかり着込んでますからね、これもラジオですからね、ネット放送で見ていただかないとわからないんですけれどもね、うん、まあまあそういうことで、クオリーメンっていうバンドも組んでね、その時にね、処女作となる、はい、ハロー・リトル・ガールというね、曲をジョン・レノンが初めて書いた曲と言われてるんですけどね、はい、この曲は結局、まあ、オーディションの時にね、うん、最初デビューするきっかけにもなる、オーディションの時にも歌われてたんですけれども、はい、まあ、そのまま発表されることはずっとなかったんですよ、はいはい、でこれもこの曲を次に聴いていただくんですけども、この曲をね、アンソロジー、はい、ビートルズアンソロジーということで、あれ1990年代ですかね、はい、まあ、昔の未発表テイクとかね、いろんなことの入った、うん、アルバムが2枚目に出てて、その後1、2、3と3枚目まで出ることになるんですけどもね、はい、その1枚目にね、はい、このハロー・リトル・ガール、これが収められてますんでね、今日はこれを聴いていただくんですけどね、もうさすが初期ビートルズの感じです、もうロックンロールです、完全にね、もうそれはプレスリーが好きなんだな、それがリチョル、
リチョル、
リチョル、好きなんだなというのが非常によくとってわかるね、曲になってますんでね、もう非常に短い曲ですけどもね、この曲を聴いていただきたいなと思います、ハロー・リトル・ガール。短い、
ね、潔い
潔いこれですよ
ね
ポップと言われる曲はね、やはり ねこのぐらいね、
コンパクトに、
コンパクトにインパクトにね、キャッチーな感じがいいんですよ、本当はね、我々の曲のように長いのは ね
いいんです。15分やっちゃいますから
ね、やってしまいますからねまあまあそんなでこんなでね、まあ、まあこれも割とちょっと珍しいナンバーです ね、もちろんビートルズというよりも前ですからね、もうこれを聞いて、まあ、もちろんアンソロジー、うん、たくさんの方も持ってらっしゃい、聞いてらっしゃいますからね、はい、もちろん好き、この曲好きやで知ってるでっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、うん、まあ、聞いていただきましたのは、ね、はい、ハロー・リトル・ガール、もうまさに、ね、もう、
もうね、ベタな、ベタなタイトルですな、これ、
そうです、もうタイトルもベタなら演奏もベタ、ギターソロなんかえらいことになってましたからね、
カンコン
なってましたからね。まあ、この頃はまだキャリアの短いギタリストですからね、ですけれどもね、次聴いていただく曲なんですけどね、はい、まあ、年代はちょっと、ね、今日もいろんな選曲の中で、はい、前後していくんですけどね、うん、まあ、次はね、ちょっと珍しいところというかね、これもまあ有名なナンバーって言ったら有名なナンバーなんですけどもね、うん、デビッド・ボーイと、
デビッド・ボーイね、
もちろんビートルズ解散後ですけどもね、はい、ビートルズ解散後、ジョン・レノンはいろんな人と共演するわけです、
ま
あ、
そうです
ね、まあ、その中でね、デビッド・ボーイとね、うん、一緒にヤング・アメリカンというアルバムの中でね、フェイムという曲、今これね、車のコマーシャルなんかでもテレビで流れてますのでね、もちろん聞いたことある方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、その曲の収められたヤングアメリカンというね、はい、これももうデビッド・ボーイの中では非常に有名な、アルバムでございますけれどもね、この中でね、ビートルズ時代にね、ポールと一緒に歌っていた、はい、アクロス・ザ・ユニバース、
あーね、
これですよ。
これね、いい曲ですよ。本当に。
まあ一緒に歌ってたというかね、まあ一緒に演奏してましたというか ね、もちろんもビートルズの曲の中でもかなり有名な曲ですけれどもね、はい、これデビッド・ボーイがね、はい、このアルバムの中でね、うん、やってますんでね、これ
はちょっと、みたいな独特の声やね。
また今日、嬉しそうですね、今日も。大丈夫ですか？
大丈夫
です。なるほど。ね、まあ、これちょっと変わり種でね、
秋、うん、ですからね、
デビッド・ボーイ聴いていただきたいと思います。デビッド・ボーイで、アクロス・ザ・ユニバース。
チキンソロのこの一曲。
チキン言いましたね。チキンソロこの一曲なんですけれどもね、はい、今日はどういった曲？
今日はまあジョン・レノンですからね。
ですからね。
うん、まあベタといえばベタですけど。
そうですね。
ね
うんまあ、この選曲はね、うん、まあまあ、やはりこれも来たかと、
ね。来たかですけどね、まあ、まあね、そのままのヒット曲、まあ、ヒット曲はヒット曲なんですけども、はいはいまあ、私との共通点でいくとね、やっぱりダニー・ハザウェイですよ、
はい、そうですね、うん、もうあれはまた素晴らしいですからね、
これもね、1971年か2年のアルバムやったと思うんだけどね、ダニー・ハザウェイのライブっていうのが、はい、もうかなり有名な、R&B ではもうかなり有名なライブアルバム、うん、アルバムがあるんですけどね。
スイートホームアラバマですか。
そうそうどこにアルバマ。イマジンが1971年。
70年
の発表かな。
うん、で71年ですね。71年ね。
はい。で当時ねそのダニー・ハザウェイもライブをあちこちでやってたんですけども、はいビートルズの曲はねやっぱり取り上げてたみたいでね、はい、ジェラシスガイ、はい、ジェラスガイ、
ねまあ、これソロになってからですけどね
やってますけどね、でそのアルバムがね、はいまあ、有名なアルバムが去年かな、うん未発表曲をまた入れて再編集で出た時には、うんはい片やもう一枚の新しい方はイエスタデーを、
あそうなんですか、
ダニー・ハザウェイがやってるんです、ただねアレンジが難しすぎてね、一瞬わからない、
あイエスタデーであることがわかり
ちょっとわからない、
あなるほどなるほど、
うんまあ、その辺で言うと正当的にカバーしてなおかつダニー・ハザウェイのいい持ち味を出してるアレンジとしてね、演奏としてやってるのはもうこの曲かな。
そうですね。うん、もうこれはそしてその後、まあ、日本で言うと近藤房之助さんがね、はい、ライブのアルバム、はい、ライブアルバムでね、うんはいまあ、ダニー・ハザウェイ版に近い感じのアレンジやって、はいまあ、またそれもかっこいいですしね。まただから、うん、それなんかもちろんジョン・レノンの、うんこの曲があって、はいそしてダニー・ハザウェイがカバーした曲があって、それからまた、日本の、うん近藤房之助さんにこう
引き継がれてい
くっていうね、
まあ、いい曲はねやっぱり続くというかねつながっていくような気がするのと、あとやっぱりねメロディーであるとか楽曲自体がねやっぱりね命を持ってるんですよ。だからその命が次の人にね引き継がれてやっぱりね音楽は生きていくんだな。
なるほど。
思うような
ね。いいこと言いますね。
今日この頃でございますが。
いいこと言った後、その嬉しそうな顔がなければ、もっといいことに聞こえるんですけどね。
ありがたみがない。
なくなるんですね。なるほど。あそうですか、
うん
まあ。でも名曲ですしね。
名曲ですよ。
もちろん有名な曲ですしね。うん、まあ、ジェラスガイですけどもね。まあ、僕は焼きもち焼きですか。
ね見たまんま。
見たまんま。もうね、別居、小野陽子さんとの別居中なんかっていうのはいるんだね。もう酔っ払って、
なら
ったっていうような話も残ってますのでね、
まあ、世の男性を代表した曲かもしれません
ね。僕は全然やきもちやきじゃないですよ。
そうなん
僕はもう割とね、うん
はい、
もう懐の大きい男ですから、ね、
大きいか深いか
分からないですけれどもね、それすら分からないぐらい小さい男ですけどね。いやいやいや、そんなことない。
まあ物事はね、単位が問題やからね。
そうですね、問題なんですね。なるほどなるほど。そうですか。ねまあ、これも名曲ですのでね、はい、もちろんカバーの方のね、
うん、
ダニー・ハザウェイであるとか近藤房之助であるとかっていうのもね、うんうんはい、皆さんにもご紹介たっぷりしていきたいんですけどもね、はい、今日はもちろん
今日はもう正統派でねそのままベタでいきましょうということ で、ねうん珍しくカバーいつもやったらねカバーとか持ってこようかなと思うんですけど、
またこれ口笛がね立ち上がるね、
いや
しなくていいですしなくていいです。印象的ですから、ね、
印象的
これも合わせて聞いていただければ、
うん、切ない男の心を秋の空に乗せて、
ね、なるほど嬉しそうに言ってますけれどもね。、はい、じゃ曲紹介の方お願いします。
はい、ジョン・レノンで Just Guy。
はい、続きまして聴いていただきました曲はですね、うんジョン・レノンのもう名曲、
はい
ね、ウーマンでございますけれどもね。 間違えましたね。
ちょっと間違えました。こんな感じ、こんな感じ。
そうですね。まあ、この曲はね、1980年の、はい、もう本当にジョン・レノンが、亡くなるわけですけれどもね、うん、その時に作っていたアルバムですね、はい、まあ、このアルバムの中にはもちろん有名なスターティングオーバーであるとか ね、入ってます。ダブルファンタジーという、はい、もうこれももうジャケットがまず有名ですよね、小野陽子と二人で
チューしてる
やつですね。
チューしてる、
もうあれがもう非常に有名ですけれどもね、うん、まあ、このレコーディングの最中ですね、はい、12月8日、うん、はい、1980年の、12月8日に、
ですね、
マーク・チャップマンですかね、はい、にもうアパートの前、
ね、ダコタハウス、
ダコタハウス前でね、はい、銃弾に倒れるわけですけれどもね、うん、もうこの時の話はいろいろな説があったりして ね、もう本当に本なんかもいろいろ出てますしね、うん、もう例えば今でしたらインターネットでジョン・レノンで検索していろんなものを読むと、うん、そこにもたくさんのことが載ってますしね、うん、まあ、憶測やら、いろんなことも含まれてて、本当に真相はもうちょっと分かりにくいことになってるんですけど、ね、まあ、熱狂的なファンであるという説がね、はい、まあ、そしてね、もうおそらくね、うん、もうそのジョン・レノンを殺害してね、はい、その後もう刑務所から出てきてるん
かな
かなっていう感じでしょ。でもね、なんか、なんかで聞いたのはね、結局、それをいつ出てくるかは
発表
できないし、はい、やはりもう世界中にファンがいてね、うん、それこそ、この人危ないでしょ、そんなこと知ったらね。ね、だからそれはもう分からないようになってるみたいなことも聞きましたしね、うん、まあ、かなり、まあ、この事件のせいで いろんなことが有名になりましたしね、まあ、例えば、うん、その犯人のチャップマンが、はい、手に持っていたのは、うん、ライ麦畑で捕まえてという小説でね、うん、もうこれもまた、はい、昔の小説ですけれどもね、これもまた小説が有名になったりね、うん、まあ、もちろん もともと有名な、作家の作品ですけれどもね、まあ、まあ でもこれがまた有名になったりとね、そして最初その日の朝にね、はい、ジョン・レノンが出かけるときにサインもらってるんですね、はい、この犯人は、声をかけて、ね、ジョン・レノンに声をかけてね、はい、サインくれってことでサインして、うん、でその後にね、ジョン・レノンがインタビューを受けるわけですよ、はい、でそこではね、割と昔のことを懐かしむような、うん、それまであまりそのビートルズ時代のこととかをインタビューでも話さなかったのに ね、昔のことを懐かしむようなことを言ったりね、うん、昔の曲のタイトルがつらつら出てきたりとかね、はいはい、なんかまあいろんなこと言われてますけど、うん、まあまるで、そして最後にね、うん、そのインタビューの中でね、はい、僕は死ぬなら陽子より先に死にたいと、うん、陽子より後に死ぬのは嫌だと、いうようなことをそのインタビューで答えて、うん、その帰りに帰ってきた時に、
まあね、
銃弾に倒れるわけですよ、うん、もうまるで、まあ、いろんなところで書き方もありますけれども、はい、やはりまるでこの数時間後にね、うん、自分がそういうふうにな ることを予感してたかのようなインタビューだったとかね、うん、はい、いろんなこと言われてますけれどもね、うん、本当にまあもちろんこの1時間番組の中でね、もうそれはもう特集って言って、ね、
網羅できるわけ
もなく、網羅できるわけはもちろんないんですけどもね、もう半年くらいかけて特集してもいいかなっていうぐらいなんですけど ね、もちろんそして名曲揃い、
う
ん、もちろんビートルズの中でもまだ今日全然おかけできなかった曲もたくさん、
ね、もう超ベタベタなんかもありますからね、
ありますからね、ビートルズと、まあ そこで我々ですけれどもね、うん、はい、ビートルズとの出会い、
はい、
ビートルズさんの
僕ね、まあ、当時ねカセットテープですよ、
はいはいはい、
レコード版なんかね小学校の分際でレコード版触らせてもらえないんで、
は
い、
なるほど、
ね、でも企画版かな、ビートルズの1曲目にドライブインマイカー、
はいはいはい、
ね、イントロがちょうどねよくわからないイントロがあるんですけどね、うん、未だにわからないですけど、
あ、そうですか、
ギターリフがね、はい、未だにできません、
あ、そうですか、
ただねこの間なんか本読んでましたらね、ジョン・レノンは一丁加味してあれを作ったと、
うん、
基本は、まあ、ポール・マッカートニーみたいなやつね、まあ、当時はやっぱ 前半ですね、はい、はやっぱりレノン・マッカートニーっていうのはね、はい、もう共作で、
うん、そうですね、
作ってましたからね、
う
ん、
まあ、途中からねもう名前だけレノン・マッカートニーで、うん、
ずっとやってますから、
ね、別々で作ってた、うん、レコーディングでもほとんど4人揃わなかったっていうね、はい、もう最後の方なんかっていうのはね、
アビーロードは A 面 B 面でもう完全に違うっていう話もあるから、ね、
あ、それも知らなかった、
ね、だからもうレコーディングもね、さっき顔を合わすこともなく、もうレコーディング作業自体も全然別になってたっていう、
ね、うん、そして最後はね、はい、レッド・イット・ビーセッションっていうんですか、ね、うん、屋上ですよ、
はい、 ね、ね、旧アップル、
アップルレコードのね、
ビルの上、
もうオフィス街なんですよね、あれね。
昼休みの最中にね、
もうすごい騒ぎになってしまうってやつですよね、あれ映画でもね。
許可取らずにやったよね、あれ。
もうおまわりさんが来て、もう演奏してるビートルズの後ろにおまわりさんが現れて、もうなんかマネージャーと揉めてる感じのね、やめなさい、言うてね。でもオフィス街騒然としてね。もうしかも、それもそのはずで、その前後、もう全然メディアにも出てきてなかったわけですからね。
ずっと沈黙やったからね。
沈黙やったわけですからね、うん、もうそれが出てきて、もうしかも屋上で生で突然演奏始めたわけですからね。 それはびっくりしますよ、ね、大騒ぎですよ。
大騒ぎです
ね、あれはもう、でもいろんなことを象徴する映画でね、やはりあの中でポールとジョン・レノンの関係とかね、はい、メンバー間のそういう個室、隔室っていうんですか、隔室があったり、まあ、いろんなことも象徴ですし、そしてその群衆というかね、はい、その屋上でなんか騒いでるので、人集まってくる人の中にも ね、はい、ねやはり時代を象徴するかのように、ね、やっぱ若者はね、もう素敵、ね、いいんじゃないかって、ね、でまたお年を召した方はね、はい、もうやかましい、
やかましい、
迷惑だ。
お母さんがね、アパートの窓からシャラーって言ってるシーンがあるよね。あれ結構面白い。
いや、もう本当にああいう時代ですからね、うん、もう今よりもさらにもうそういう、もうロックは不良の音楽ですからね、うん、
まあね
まあまあ、そうですよ、まあ、ロックンロールですけれどもね、うん、まあ、そしてやはり先ほどおかけした、はい、ウーマンですか、
はい、
これなんかね、まあ、僕はまあちょっと読んだ文献、はい、文章ではね、はい、結局ジョン・レノンの作曲の到達点の一つであると言われてるぐらいの、うん、曲なんですよ、はい、ウーマン、まあ、そしてもちろんロックンロールから始まった中で ね、やはりソロになって、うん、まあ、もちろんビートルズの時代もそうですけども、やはり美しいメロディー、
美しい ね、
これをどんどん作っていってね、で、まあ、ビートルズ時代ではガールとかね、はい、いろいろありますけれどもね、
ガール、うん、息がいいよね、
聞くやつですね、あって、まあ、そしてソロになってからはね、最後のアルバムに入ってる先ほどのウーマン、これね15分で出来上がったそうですよ。
ね、
やっぱ名曲というのはね、
あっという間に
あっという間にできるんです。私も何曲かありますけれども、
隠れた名曲、
隠れた名曲がたくさんございます。
どんどん出していきましょう、
ね、それはもうこれからもどんどん、
なぜレコーディング中です、
レコーディング中でございますからね。
もう足掛け2年になってますよ、
いや、まだまだまだ、あ、なってますね、
なってます
ね、頑張っていきたいと思いますけれどもね。もう私のことはいいんでございますけれども、
ジョン・レノンですよ、
ジョン・レノンでございますからね、はい、うん、まあ、ウーマン、もちろんこういう美しいメロディーの曲もあり、うん、はい、そしてね、やはりビートルズ時代からのロック、
はい、
そしてやっぱね、時代的にはもうあったのかどうか分からない、うん、らないですけども、黒人の音楽でね、うん、はい、やはりラップミュージックと言われるような早口で喋るような曲っていうのも ね、もう言ったら、もうあれも割とその前にもビートルズがかなりやってるんですよ ね、同じようなことを、うん、そこを狙ったわけではないんですよね、はい、だからもうそういうこと意味でもいろんな音楽の原点、
エッセンスが入ってる、
もう全て入ってると言われてますからね、うん、もういろんな曲が聴けるわけですけれどもね、うん、その中でね、はい、次おかけする曲はね、うん、もうこれ本当に短いんですけどもね、これはね、もうやはりもう名曲中の名曲、もうこれもね、ロックミュージックが語るべき言葉を思いっきり言ってる曲ですからね、うん、もう一発聴いていただきたいなと思いますけどね。Give Peace a Chance。 Radio Sweet飛行機雲を眺めていたよ、水色に澄んだ空を二つに切り裂いた、重なりそうな、はい、聴いていただきました曲はね、短いですね、
短いね、
平和を我らに
ね、
ね、もうほとんどワンフレーズ、
はい、
ね、もうでもこれはもう映像でもね、なかなか印象のあるね、はい、
うん、
ナンパですけれどもね、はい、もうこれも本当にもう平和我らに、もう今こそ伝えていくべき、
ね、世界中でいろんなことが起きて
ますからね、
それを彼はやっぱり憂いてたんですよ、
そういうことですね、うん、まあまあというわけでね、ジョン・レノン特集ということでね、はい、我々もね、もう本当にね、思い入れがあるせいでね、うん、もう時代も行ったり来たりしてね、言いたいことがたくさんあるがゆえにね、非常にまとまりのない感じになったんですけども、これがでもある意味魅力の一つでね、やはり僕もそう感じるわけでございますからね、またいつかね、
またね、
また今日かけしないけどもどんどんかけてね、はい、特集、また12月8日なんかっていうのもね、はい、ジョン・レノンの命日でございますからね、はい、まあ、その のあたりでまた去年の曲もどんどん活躍したいなと思いますんでね、うん、そちらの方も楽しみにしていただきたいんですけれどもね、うん、去年の特集ということでお届けしてまいりましたが、ラジオネームリンさんからメールの方をいただいておりますので、ありがとうございます、
う
ん、皆さんこんばんは、リンでございます。
こんばんは、
さてさてということで、もういくつ寝るとなんでしょうか、誕生日です。
あ、誰の、
私の。
あ、そう。
ということで今週土曜日ははじめさんのお誕生日&はじめ祭りですね。
ですね、
ありがとうございます。いやーんと言ったらいいんですけど ね、リンはこの日行けないんですが、ラジオを聞きの皆さんぜひぜひ行って楽しんできてくださいね、ということで、はい、ありがとうございます。そしてね、今月のテーマ秋の祭りは、はじめ祭りですね、って言って
ありがとうございます。手前味噌で
非常に申し訳ないんですけれどもね、はい、まあ、今聞いていただいているナンバーもね、私の、バンドアナログボックスの、
秋の空をイメージするように、
まあまあどの季節でも使うんですけど、ね、いやいやいや、飛行機雲でございますけれどね、まあこういう、ある意味ね、あの、まあ、本当に手前味噌ですが、ジョン・レノンという人に憧れて、うん、はい、作曲をしてね、ロックバンドをやってる人間の一人ですから、私もね、そういう意味ではジョン・レノン特集に流してもいいんじゃないかなと勝手に思ってるわけですけれどもね、その私ども、アナログボックス、そして、今隣にいますチキンソウル、今市からでございますけれどもね、今週の土曜日、10月13日、土曜日にね、カタタハックルベリーの方で、タイトルははじめ祭りということでね、私の誕生日を祝ってもらうという、このものすごく無理やりな、イベントを企画しておりますのでね、あと他にラクダのお二人とね、そして東近江市ではもう有名人でございますけどね、ルイ君をお招きしてね、始めます、
はい、前説もあるんやね。
あります。まあこれはまあまたこっそりとね。こちらの方ね、もう本当に楽しいイベントにしようと思ってます。はい、皆さん遊びに来ていただければなと思うんですけどもね。うん、6時オープンの夜ですね。はい、18時オープンの19時スタート。はい、当日が1800円。前売り1500円で、カタタハックルベリーの方で。もちろんラジオ聞いてきたと言っていただければ、ね、前売り料金に入っていただけるようになっております。
はい、どうぞ。
今週はね、ジョネの特集でお届けしておきながら、最後は自分の宣伝になってしまいましたからね。
うん、
アナログボックスチキンソウル出ますのでね、はい、今週の土曜日はハックルベリーの方に7時にお集まりいただければと、ね、このようにお願いしてね、このジョン・レノン特集を閉じたいなと思いますけどね、はい、今日もありがとうございました、チキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、そして私初めて送りました。また来週も火曜日ね、7時からよろしく聞いていただきたいと思います。それでは皆さんお気に
入りさよなら。さよなら。かけたメモリー飛行機雲を眺めていたよ。水色に澄んだ空を二つに切り裂いた。重なりそうな二つの影が水たまりに揺れた。